イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
年末私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、します。
年末、うん、2025年滅ばんかったね。
ああ、なんかそんな話ありましたね。
なんか
滅ばんかった、たつき先生のあれがなかったですね。
なかなかこうへんなーって
ノストラダムスとに引き続き
もう両方1999と2025俺両方ワクワクしてた。
いつ滅ぶかな、
早く滅べようって。
あと書籍等も五島弁さんの書籍等も読んでおりました、
ね、怖いね。
いや、しかし残念ながら世界を滅びず、
はい、
今日も12月の忙しさを身にしみて感じております。
はい、滅びなかったので働いてます、イカです。
はい、アソバン会のボードゲーム、アソバン会の、忘年会をやりました、うん、リノリです。
はい、AI を活用しているOKです、はい、
お、
もう今世の中は AI だらけですよ。
え、ナニット GTP とか、
ナニット GPT とかコパイロットとか生成 AI 系をね活用してます。ジェミニはね仕事ではあんま使ってないかな。もともとボードゲームというか、まあ、TRPG を遊ぶにあたって、うん、まあ、キャラクターの絵を描くためにあのイラストの生成 AI を使うのは結構長いこともやってるんですけど、
うんうんうん、
まあそれだけではなくて、例えば仕事なんかでもちょっと AI ちゃんと活用しなさいよとかいうのが出てきて、まあ、よくあるところだと会議の要約、うん、自分が出なかった会の録音データを食べさせたら、
うん、
その要約ブワーッと出てくるみたいな、
10
行ぐらいにまとめてみたいなのもあるし、まあ、それだけじゃなくて、あの、まあ、うちの会社はあのマイクロソフトのオフィスを使ってるんですけど、うん、まあ、その中で、メールソフトもアウトルックを使ってるんで、
うん、
あのそこにコパイロットがくっついてるんですよ、
うんうんうん、
AI が。でその AI とかにあの誰々さんから来た何々に関するメールを、うん、あの羅列してって、
なるほど、
リサーチしてって言ったら、それをちゃんともうだってその文章を売っといて、はい、他のことやってる間に、
うん、
ダーッとそれが出てきてる、っていうので自分があのいつ頃のメールやったっけなとかって思い出せないやつとかを、うん、その中から探し当てたりするとか、まあ多分ここ2ヶ月ぐらいの間で、
うん、
この人からもらったメールとかってあんまり曖昧な指示とかでも出してくれるし、
うん、
あとあのこのメールこの件に関するメールが何回来たかみたいな話を取れとかも数えてくれるし、これね、かなりね柔軟にやってくれる、
うんうん、
そんなに便利？
便利です。
いやもうあの AI 反対派から怒られるんじゃないですか。
AI 反対派から怒られるかもしれないけど仕事には役立ってるからな、
うん、確かに、うん、AI 反対派はなぜ反対してるんでしょうね。
いや、まあ、イラストとかはわかるよ、
うんうん、
そのイラストとかを生成するための AI は、
うん、
あのイラストレーターさんが描いてくれてる絵を学習している、
うんうん、
まあもちろんそういうのをやってないよと、
うん、
ちゃんとあのライセンスフリーのものしか取り込んでないよっていう、うん、AI もあったりするけど、
うんうん、
そうじゃない世の中で我々が使えるようなやつは、
はい、
もう無尽蔵に何でも食べとるから、
うん、やろな、
っていうのもあって、
ドラゴンボールっぽい絵とか出てくる、
出てくる、
ジブリっぽい絵とか、
うん、だからそれに関して言えばその、まあ、お仕事で使うのもあんまり よろしくない、
うん、そうだよね、
っていうところはあったりするけど、
うん、
そうじゃなくてテキストベースの生成 AI なんかで、うん、まあ本当にそのサーバーでこういう部分で困ってるから、
うん、
なんか情報教えてとかって出てくるようなタイプ の、はいはいはい、あのやり取りするタイプのものは、
うん、
もう何食べとんかって言ったら普通にウェブの記事食べてるだけやからさ、
そうやろうな、
っていう意味でもあまりまあ反対派の人は少ないかなとは思ってるけど、
はい、
はい、そんな感じでございますが、皆さんは忘年会、はい、
あ、そうですね、12月6日にあのまあまあ隔月でやってるテストプレイ会が、うん、まあああったんですけど、
うん、
それの、まあ、忘年会をやりました。
なるほど、
まあ、ある程度やっぱり人も集まるようになってきてて、
うん、
まあ、その20人ぐらいは集まるんですよ、だいたいテストプレイ会、
うんうん、
あの36ぐらい入れる会場で、
うん、
はい、なんかちょっと余裕があったんですけど、
うんうん、
そこで、まあ、忘年会やりますと、
うん、
誰でも来ていいよって言ったら、そのなんだろう、普段来てる人とか、
はいはい、
まあ、なんか遠くの方からね、わざわざ来てくれた人とかで盛り上がります。
いいですね、
うん、普段さ、こうテストプレイしてたら、
うん、
まあ私は結構回すねんけど、あ、じゃあ次このテーブル行ってもらって、このテーブル5人でみたいな感じで分けてさっさとテストプレイして、うん、はい、次じゃあ終わりましたね、次の宅配行ってもらってみたいな感じでやってるから、
はいはいはい、
合間で喋るタイミングってのはあんまりない。
あ、うん、プライベートの話とかをすることはあまりない、
う あ、大体朝10時から5時までやってんねんけど、うん、その間にまあこまごま次々と来る人がいたりとか、
はいはい、
順番に回したりとかしてると、まあ、テストプレイ2回3回できましたっていう人は発生するけど、
うん、
まあ、合間で休憩とかがっつり取るわけじゃないから、うん、もったいないから、
うんうんうん、
って思うとその話せる機会があってよかったですね。
なるほど、
人となりが知れて、
うんうん、確かに、うん、まあ、普段ねシステムでああだこうだこのゲームこうした方がああだこうだしか言ってないから、うんうんうん、そもそもどこから今日は来られたんでみたいな話から全くしてないもんね。
まあ、ね、いや確かに、うん、まあ、それなりにまあ顔見知りっていう人もいたから、
うんうん、
なんか改めてっていう感じだったけど、うんうん、リカさんも参加してくれたけど、うん、どうでした？
なんかね、それだけ参加してみまして、
う
ん、なん
か忘年会だけ、
うん、寂しかったからそれでこういろんな人と喋ってんけど、うん、なんか一部ではずっと VTuber の話してたりとか、
あ、趣味の話ね。
うん、一部ではなんかこう、なんかこう深い深い話とか、
あー、ゲームじゃなくて、
いや深い
プライベートな、
うん、なんかね、良くないことを喋ってたのか
まあでもさ、その私以外みんな男性だったから、
はいはいはい、
そう、なんか何喋ってんやろな、トークの方はみたいな、
うん、
って思ってました。
今日は女子の制作者もね、来てほしいよね。
そうですね、ちょこちょこいるんだけど、うん、まあ確かにもう9割男性かな、
うん、
いう感じな
んで、まあリニョリが主催やから、
はい、
女性も来やすい雰囲気は出てる、
うん、
来てるはずやから、
まあ制作者自体に女性が少ないじゃないですか。
まあそれもあると思う、
うん
うん、
けどマーダーミステリーは結構いたり、
あ、そう、マナミステリーだったら女性の割合の方が高かったりするんだけど、うん、マナミスのテストってなったらちょっと別で立てなあかんかなって、
別になりますもんね、うんうん、だからボードゲーム作るね、女性の方ね、やってほしいですね、
はい、まあね、来年もやっていきたいと思います。
はい、そして労働をしたいか、
12月から、
はい、
今まで僕はなんかフリーというか
個人事業主というか
自由業だったんです
よ、はいはいはいはい、
自営業ではない、
自営業、
自営してるほど自営じゃなかった、
自分を守ってた、
うん、なんとかしててんけど、ちょっと12月から、
うん、
月金9時6時というきっちりした仕事をし始めました
。役所みたいな働き方してるじゃないですか。
きっちりし始めまして、まあこう7時半ぐらいに起きるんですよ。
まあまあまあまあまあ、普通そう、
8時ぐらいに電車乗って9時ぐらいにはナンバーつくんですけど、
うんうん
うん、おおって言いながら起きてる。おお
だね、私今の生活してて思うのは朝起きれないなって思う。
もうけど意外と俺朝起きれる方やったかも。今んとこ遅刻してないから。
伊賀さん夜は何時ぐらいに寝る人なんですか？
ね、いつもやったらもう1時半とかやって、
はいはいはいはい、
アーチャー伝説の切り替えが1時やから25時がアーチャー伝説のその日のデイリーの切り替えやから、
おっさんのナイトルーティーン誰が興味あるんだほんま、
いや、俺の興味、俺に興味ない人はこれ聞いてない、うん、でデイリーで30分1時間ぐらいやって寝るっていう、はい、
別に翌日やったらええ
やん、ルーチンやったんよ。
なるほどね。
それがね、はいはい、7時間は寝ないと死んじゃうっていう。
そうそう、
まあまあまあまあ。
昼の1時2時ぐらいに、
うん、
ちゃんと居眠りをしちゃう。
なるほど。
状態になってしまうので、
はいはいはい、
7時間寝ようということで、うん、逆算するとだいたい12時ぐらいになるから、
うんうんうん、
ちょっと出入りまたげないんですよ。
なるほど、ね。通勤中にやるやん。
通勤中もやりますよね。
ちょうどいいやん。
だからもうバリバリ進んでます。逆にしっかりやるよ。
あ、その規則正しくゲームをやってる。
規則正しくちゃんと体力を減らしてる。
あ、素晴らしいじゃないですか。
だからまあちょっと大変やけど、うん、その12月から入ったっていうのがよくて、
うん、
お正月来るやん、
うん、
だから1ヶ月最初が、
あ、気持ち短いね、
そのスタートダッシュでしんどいって思ったらめっちゃしんどいやん、
あ、まあまあまあまあ、
けどそれ耐えたら正月やっていう12月を超えると、
うん、
お、なんとかこの1ヶ月は超えそうです。
ああ、よかった。
うん、一応なんか3月までは追ってもらうかなって言われたんで、
よかったじゃないですか。
2時間確約されてんの3月まで。かい、
派遣って結構ね、タイトな派遣というか、
まあまあ、このプロジェクトに対してがっつり入ってくれみたいな感じだったら、うん、それが終わればもう終了やからね。
で、もうね、御年52じゃないですか。
多分自分で御年言わへんけど
多分使える使えないをちょっと と見る時期があるんやと思う、うんうん、
まあまあ使用期間はね
使用期間みたいな感じがあったと思う、うん、それでまあなんとかなるなみたいな、
うん、ああよかった
なんか一般的にまだ使える方やってよかった
ああかった、
ね、なりましたので今後ともこの、はい、ね報告していきます
し、セキララやな。
細かく仕事内容を細かく報告。
あが守秘義務あるやろ。
めちゃめちゃ細かく話したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい。じゃ今回はですね毎年恒例の、はい今年遊んだ、イカラジ的メンバーのベストゲームをお伝えしていこうと思います。
はい。後半は年末だよ。
年末です。
はい、
はい、もう今年もやってまいりました。
あでもね去年はやってなかった。
10
周年であの振り返りをしましょうみたいな感じで結構ダラダラ喋ってた。
確かに。
うん、あかんか。
やっぱねこたつに入ってダラダラ喋る期間も必要でしょう。
はい。
というわけで
今年は
今年はもう11周年なんで、
うん、
特に何も区切りはないので。
確かに確かに。
通常
素数なので。
はい、これまで通り。今年2025年に初めて遊んだゲームの中で各メンバーですね、うん
はい
これが良かったこれが楽しかったというゲームをご紹介するということです、
はいはいはい、
ここで注意点なのは2025年に発売されたゲームではなく2025年に初めて遊んだゲームが、
はい
対象ということでございます、
うん、そんなうち細かい話しないでね、
はい、発売年か覚えてない、
はい
はい、というわけでイカさんからいきましょう、
はい、私は当然これですね、
はいはい、
ホットストリークですね。
あ人形たちの着ぐるみレースのゲームですね、
はいはい、その別にシステム的になんか目新しいものでもないし、
うん、
そのなんか新しい何かがあるとかそういうわけではないねんけど、
うんうん、
すごいよくまとまってるというか、
まあの運というかあのはちゃめちゃ感のバランスがねすごい良かったよね、
うん、ゲーム時間もまあ、短いぐらいやし、
うんうんうん、
けどなんか楽しいその、ボードゲームギーク、
うん、
でも評価が高く、
なるほど、
うん、
その8以上取ってるんで
盛り上がるよねあれは。
そう、
イカラジでは第265回で取り上げました、
うん、ありがとうございます、
はい
はい、まあ、だいたい夏頃9月でしたね、
うん、
はい、
その普通にただレースするだけやねんけど、
うん、
後ろ向いたり倒れたりっていう要素をレースゲームに入れることにより、
うん、
すごく盛り上がるし、そのフィギュアがあの拳台と言われているフィギュアが
でかいよね、
あれがそのこけたり後ろ向いたりするのがすごいコミカル
に
ちゃんと表現できてて、あの着ぐるみが、
う
ん、だからそのコンポーネントもいいしシステムも適度な軽さ、
うん、そうだね、
ちょっとだけ操作できるんだよね、
ちょっとだけプレイヤーは操作ができるっていうのもちょっとだけなところもいいし、
いいね、
あの賭け事というかねギャンブル的な要素ね、
はいはいはいはい、
もあるしいうことで、あのこのゲームが、
うん、
日本語化されます、
はいはい、っていうか、まあ、カードにちょっとだけその英語が書いてあったんだっけ、
英語にカードがあって基本的には
英語のカードがあって
英語、うん、
カードに英語がね
英語のカードがあってでそれが日本語化されるというか、まあ、日本版が出るということで、うん、それが好きゲームさんから出ますという、
はいはい、すごいなんかこうアメリカンの、ね、テイストですけど、まあ、でも日本でも受けそう、うん、
受けそう、
うん
うん、だから結構持っていったらどこでも大体受けが良い、
うんうんうん、
本当になんかおもちゃのねあのパッケージみたいな、
うん、そう
あの見た目で入ってて、そしてパカッと開けたらそれがそのままコンポーネントになるっていうのも
コンポーネント入ってるし、
ね、
そのフィールド引っ張った時にみんな感動してくれる、
うんうんうん、
まあね、金額がいくらになるか気になりますね、
確かに、
うん、
まあ、どうしてもね海外輸入で自分で手に入れると思うとそれなりの金額張りましたから、
うん、
スキーゲームさんから出ることで
ちょっと日本語版は出てくれるのは嬉しい、
手に入りやすくなるといいです、
ね、うん、
これさ逆にさ、このなんかフィギュアをこれぐらいの大きさの何か別のフィギュアにしても成り立つんじゃない？
なり、
いや何でもできるけど、
ね、何でもできる、
まあ、ちょっとカードの対応だけね、
そう、調整すれば、これはこれでっていうの対応すれば、うん、
実はキャラごとにカードのデッキが違うから、
はい、
カードデッキとかそのカードの種類が違うから、
うん、
だからそのキャラに合わせたカードを作らなきゃのと、そうそうそうそう、
まあまあ一応キャラのねこれをこれと見立てますみたいなことさえやれば
そうスタート位置も 固定されるから。
クマはチーカワでみたいな。
ああ、そうそうそう。
ウインナーは8割でとかできる。
ゴリゴリ IP でね。
できるなと思ったんだけ
ど。できるし、あのなんならバルバロッサで作った粘土のキャラクターを
でやる、
それでやるという手もなくはないよ。
確かに、もうコースから外れたらぐしゃ。
失格っつって何回かやるから。
そういうなんか展開も見えてくるよね、まあ、ゲームなんで、ね、今年すごい注目作やと思っております
。
はい、
拡張も出しやすそうやもんね。
うん、
出るんちゃうかな。
キャラクター増やすだけで拡張になるから、
うん、確かに
面白そう。
キャラクターとカードを増やせばいいのか。
そう、まあカードの差がねそんなにまだないから、まあ、そこは拡張にちょっと荒れるようなカードを出してやればそれはそれでおもろいような気がする。
まあ、なんかよく見るとこけやすいとかあるみたい、
ちょっとありそう
ね。そう、すごいスライドタイプとか細かくカード見ていくとあるねん。そういう面白いゲームでございましたので。
なるほど、
はい、来年は賞を取るでしょう。
なるほど、
はい、
じゃあ続いてりのりさんの、2025年気になったというかベストゲーム。
はい、イカラジオ256回で取り上げたんですけど、セティですね。
はい、来ましたね、超もげ。
セティ、地球外知的生命体探査。
うんうん、
はい、ということで、探査機をこうなんか調査して、まあ、データを解析して異星人が現れたところで、まあ、異星人となんかバトったりとか、
まあまあその、はい、異星人ごとにルールが変わるんですね、
う
ん
う
ん、
そう、異星人をなんやかんやしたりとかするんです
けど、なんやかんやね。
まあ、私多分今年買ったそのおもけはこれだけだったかな、
うん、
あ、2つ買ったかな、うんうん、って感じだったんですけど、
はいはいはい、
うん、すごいなんかさ、このキャッチーな太陽系ボード、うん、これ回るやつ、
回りますね。
そうがやっぱ気になって買いましたね。
ああ、なるほどね。
だからやっぱパッと見のこのなんかボードのキャッチーさと、うん、まあ、とにかくボードがでかいけど、
でかい、
あのカードのシンプルさ、
うん、
はいはいはいはい、
結構さ、あのフレーバーが細かく意外と書いてあるんです
けど、確かに、
なんか人類が初めて土星に到着したのはみたいなこととか意外と書いてあるんですけど、
うんうん、
それとなんかあのでっかいイラストとなんかでっかいアイコン、
うん、
みたいな感じですごい分かりやすいカードなんだよね。
確かに、
うん、
なんか結構カードには複数役割が持たされてたりとかして、
そう、なんかあのアクションをなんか手札で代わりにできたりとかするんで、うん、まあその、 あのなんだろう、最初はさ、そのテラフォーミングマーズっぽいみたいなことを言われたと思うんですけど、
はいはい、
テラフォさ、つい手元のカードばっかり見ちゃって、
うん、
そのカードゲームやってると全然点数ないやみたいなことが発生したんですけど、まあ、セティはそのカードを見ていて、まあ、いろいろ、まあ、あの点数取る方法あると思うんですけど、うん、カードを見てそれでアクションしていても、まあ、点数取れると。
確かに、
うん、
だからまあカードがアクションの軸になってるからね、
うんうんうん、
そのテラフォが、
うん、
マップがまあふわっとしてるっていうか、
うん、
宇宙やけどなんとなくって感じやけど、うん、セッチは、
うん、
セッチって言いますよ僕は、
はい、
そのちゃんと惑星のその、
はい、
宇宙がちゃんとあの現実に分かりやすい形で表現されてるから、
うん、
分かりやすいっていうか入りやすいかなっていう。
確かに確かに、まあ、ちょっと一部のね探査のルールとかが分かりづらいとかはあったりするんやけど、
うん、
まあ、そこの説明をしっかりじっくりやってやれば、
うん、
誰でも遊べるでしょう。誰でも言い過ぎやな、おもげやからな、
誰でも、
うん、
けどおもげ遊べる人は遊べる、
おもろい、うん、
時間かけてゆっくりやってほしいというか、今日は1日セチぐらいの感覚で、うん、めっ
ちゃ時間かかるね、うん、正直5時間とかかかる、うん、4人とか
最初はすごい時間かかったね、
うん、
うん、
いや40分かける人数って書いてあんねんけど、
嘘やね、
まあ5時間6時間見といた方がいいかな、いい、まあ、
ルール説明込みで6時間かな、
うん、だよね、
午前中ルール聞いて、
はい、
その後ジョリーパスタでも行ってプレイ始めるぐらいの感覚で遊んだらええんちゃうかなぐらい
の、確かに確かに、
うん、っていうはね必要かなと思います、うん、はい、あとはなんかあのボード の, そのジュピターとか、うん、あのサターンとか、はいはい、なんだろう、太陽系のなんたらっていう惑星とかが翻訳されてない、
あえてらしいけど、
うん、
まあ、名前がね、あの英語のままの惑星がありますね。
そうそうそう、カードと照らし合わせるときに、え、これ何みたいな、カードの 方だけ翻訳されてるから、
そう
そう、っていう意味わからなさはちょっとあったけど、
これ数字の9書いてるからこいつちゃうかみたいなやつとか、そうそう
そうまあでもね、それを除けばまあ遊びやすいんじゃないですか、うん、って感じですね。
いや確かに、でそのゲーム、うん、そのセティのいいところは、
はい、
宇宙人が途中でボンって出てくるんですよ、
はい、
で毎回ゲームの展開が変わる、
うん、
でしかもあの最大1ゲームで2種類まで宇宙人が出てくるけど、
うんうんうん、
それが全部で6種類かな、
うん、
入ってるから、
うん、
全部遊びきるのに最低3回必要
なんですよ。そうですね、まあでもさ、何回かやったけど両方開かへんかった、 その宇宙人開かんかった時はないのよ。
ああ、うん、まあね、まあ、
だから、まあ、せっかく宇宙人おるなら、まあ、最後のターンやけど、うん、開いとこうかみたいな。
確かに確かに、
うん、見とこうかみたいな、うん、
見たいっていう気持ちもあったよ。
そうそうそう、
うんうんうん、
はい、
なのでかなりおもろいゲームでしたね。
はい、はい、私一押しはセティですね。
はい、はい、では続いて私の、OK の、2025年ベストゲームはですね、
うん、
ブラックフォレストでございます。もう2025年の頭にあったやつですが。
そうですよね、
遊んだ気がする。
252回、1月31日に上げてるやつで、
はい、明けおめの次の回でやってますね、
うん、
はい、もうこれはウベローゼンベルグの新作ということで、型をぐるぐる回しながら購入しまして、
うん、
で内容的には、グラスロードっていうゲームがもともと結構前にあったんですけど、
うんうん、
まあ、それの資源の管理の仕組みを使いつつ、うん、全然また新しいゲームとして生まれ変わりましたよと、
うん、
今のゲームでございました。でこのゲームやってみた時に、
うん、
最初このゲーム大丈夫かって実はなったんですよ。
なるほど。
あの目的タイルっていうのがあるんですけど、
はい、
それが、資源をガツンとぶっ込んだら、
うん、
それ以上のリターンがボコンと返ってくるみたいな、形になってるので、それがね強すぎるんちゃうかと思って、これ2個3個クリアしたらもうその人強すぎるやんけと。
そうだよね、
思ってて、最初なんか2回目やった時はこれなしでもええかもって言いながらやってたんですよね、
うん、
けど2回目実際にやった時にもう1回目的タイルありでやった結果、
うん、
あ違うなこれって、ワンサイドゲームならへんぞと、
なるほど、
いうのに気づいて、逆にそのゲーム自体が、
うん、
まあなんていうのね、普通にやるんやったら結構時間がかかりがちな、
うん、
ゲームなのがそこで1個ボンとジャンプアップして、うん、急にできることが増える瞬間が来るっていう気持ちよさを作ってるなんかっていうところに気づかされて、
うん、
っていうのもあって、なんかそのやったことで感想が変わっていくってなんか久しぶりやなっていうのをすごい感じたので、ベストゲームに挙げさせていただきました。
まあ、何回か回すっていうことがね、
うん、
必要だから、
まあ、確かに減ってきてるのもある、
うん、
そのルールに慣れてからが勝負みたいなやつ。
そう、
やっぱりねボードゲームにあの慣れてくると、もう悪い意味で慣れてくると、
うん、
あのルール読んだ時点で、はーんこういうゲームねって思っちゃう。でそれがまああながち外れでもないんやけど、でもあの必ずしもそれが一致してるわけではないよと、
うん、
実際遊んでみるとやっぱ分からんことあるなっていうのをまた改めて感じたいいゲームだったなという感じでございました。
いい意味で裏切ってくれた。
そう、
うん、いいよね、うんうん、その重たいゲームもただただシステムが複雑っていうものから、
うん、
そのあっと驚かすというか、
うんうん、
そういうサプライズ的な設置もそういう形で、
うん、
宇宙人が最後にあったりするとか、
はい、
そういう要素を入れてきてるっていうのはさらなる成長なのかなっていう。
確かに
ね、
というわけで私の2025年ベストゲームは、ブラックフォレストでございました、はい、
およかった、
うん、はい、
じゃあエンディングいきましょう。
はい、
エンディングです。
はい、
はい、
ボドタのコーナーでございます。
いえいえ、
ボドタしちゃうよ。はい、ではお願いします。
はい、スケロクさんから、フェードアウトしたイカさんの生態が気になる。カットされたってことはいかがわしいことかな。いかがわしいことです。
イカラジなんでね。
はい、もうと思っていただいてもらいましょう。
エロスエロスそれカットもやむなしですわ。
カットもやむ、フェードで行くということは大抵良くないこと喋ってる。
まあカットされた内容が知りたかったらイカさんにあの聞いてもらったら、
いや確かに、ね、直接聞いてください。
はい、
はい、
今回は、スケロクさんのみと
な
りますが、はい、お便りお待ちしております。お便りお待ちしております、
う
ん、お便りお待ちしております。
お願いします。何でもええから、あーとか久しぶりに来い、
うん、あったねそれ。
ハッシュタグがバグってるから、そのあのつぶやいてくれているのかもっていう。
いや、そうやね、
確かにね、
なんかね X の、 あの並び替えが、
うん、
あの最新順じゃない、
うん、
っていうのが発生して、一応設定変えて最新順に並び直したけど、
うん、
それでもなんかちゃんと出てない気がする、
ね、なんかイーロン・マスクがハッシュタグを嫌っているという噂やから。そうそうそうそう、だからじゃないですかね、
うん、というわけで、まあ一応でも今後ともハッシュタグひらがな以下カタカナラジでつぶやかれたものを読み上げていくコーナーでございました、
うん、
ので、引き続きよろしくお願いします。
過去、うん、お願いします。
はい、
はい、じゃあちょっとイベントに関する、まあ、告知みたいなものをします。
ほいほい、
ボードゲームビジネスエキスポジャパンということですね、
はい、
2026年の、1月31日から2月1日まで、
うん、
はい、あの開催されている大阪の大規模ボードゲームイベントです。
はい、
はい、 この間、ですね、ブースマップが、公開されまして、はい、いろいろとね、もうたくさんのサークルさんがいらっしゃるということと、まあ、いろいろと区分けされてるんですけど、うん、その学生エリアとか海外エリアとか、うん、まあ、そのアートエリア、
うんうんうん、
イラストレーターさんがいらっしゃるところとか、すごい幅広いイベントになってるかなと思いますので、うん、そうですね、インテックス大阪3号館で、はい、ぜひね皆さん参加していただければなと思います、
うんうん、はい、ただやっぱりね、主催のヒロさんの人脈を使った、はい、台湾とか、
う
ん、まあ、その海外のパブリッシャーさんがいるっていうのもすごい特徴的かなと思うので、
うんうんうん、
はい、結構ね見に行くだけでも面白い、あ、こんなゲームあんねやみたいなところもあるので、うん、ぜひ見に行ってもらえたらなと思います。
お願いします。そしてもう一つ、私がやっているポッドキャストでですね、夜のマダメシ食堂というものをやっているんですが、うん、そちらはですね、1月25日にオフ会を行います、
はい、
まあ、今鋭意制作中なんですけれども、オフ会で遊べるマダミステリー、
はい
はい、4人で遊べるマダミスなんですけど、単体の募集を始めました。
なるほど。
まあ、4人お友達で来なくてもポンポンポンポンと1人で来ていただけたら遊んでいただけるという形のマーダーミステリーがお一人なんと3000円で楽しんでいただけます、
うん、
東京門前仲町の、洋楽寺さんというところでですね、
うんうん、
はい、開催しますので、ぜひよかったらですね参加してください、
はい、
半分ぐらい今待ってます、
はい、あと、ね、来月上等市もありますので、
はいはい、沖縄ですね、
来てください。17日でございます、
うん、はい、はい、
そんなとこですかね、
うん、そうですね。
あ、おけいさんも何かじゃあ宣伝する？
宣伝、そうですね、今、はい、マーダーミステリーを、
はい、
鋭意調整中でございます、
うん、おー、
なるほど、
いいじゃないですか、
はい、ラックムービーの今井さんという方と一緒に、はい、共同制作したもので、
うん、
年明けに、ある程度詳細出せるんじゃないかなと思ってます、うん、今回は、オンラインで、ジーブレスで遊べるものを出そうとしております、は
い、なるほど。あ、そうだ、だからおけいさんと同じぐらいの時期に作っていた私のシナリオ、
うん、
私と栗弘さんっていう人が作ったんですけど、そのシナリオも12月25日にね、
うん、
販売されますので、そちらよかったら見てみてください。
まい
ち
ゃった先に出された、
出す順番が、
ええ、
いや、まあ、私はその昼間にね、仕事と同時並行してやってますから、
うん、あとね、うちはね、そのお願いしてるイラストレーターの方が、
うん、
今冬込みで忙しい、
わー、マジ
で、で、まあ、冬込みが終わるまではもう本格的に動けないって最初から分かってたんで、うんうん、もう年明けになるのはほぼ確定してたって感じですね。
なるほど、
うん、はい、
はい、楽しみですね、
はい、
ではエンディングメッセージです、
はい、
このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカトリノイと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
では今回のお相手は
イカと
リノイと
OK でした。
良いお年を。
良いお年を。
そういうこと、良いお年を。